はい、こんにちは、木島哲也です。では引き続き支配性リーディングについて、見ていきたいと思います。で、支配性リーディングについてですね、わかりやすく、出るところがどこかっていうところになってくるんですけれども、いわゆるアンギュラーハウスの、カスプに、相当するところというのは、私個人としてはよく見た方がいいかと思います。ICMC とかですね、ディセンダントとか、その辺ですよね。はい。そういった、ところを見ていくっていうところはありかなと思いますね。つまり、アセンダントで言えば1ハウスのカスプ、4ハウスのカスプ、で、ディセンダントも7ハウスのカスプ、で、MC というのが10ハウスのカスプと。うん。で、いうふうに、見ていくんですけれども、今日はですね、音声としては、1ハウスを中心に見ていこうかなと。いうふうに思います。例えば、アセンダントが、まず見ていただいたときに、ヤギ座みたいなところだとしましょうか。はい。そうすると、ヤギ座の場合でしたら、この支配性というのは、何かというと、土星になりますね。なので、土星が、どのハウスに入っているのかというふうなところを、例えば見ていくというふうな形にしましょう。そしたら、土星というのが、例えば9ハウスに、入っていると。というふうに、仮定した場合というのは、この人の H ハウスというのは、9ハウスが支配しているというふうな形になります。なので、自己表現をこの9ハウスというふうな場所で、していくっていうふうなことが一つ考えられると。はい。いうところですね。なので、1ハウスのヤギ座ですから、目標を持ってコツコツとやっていくっていうふうなことに対して、9ハウスなんで、新しいことをコツコツやっていくっていうふうな、形なんですね。例えば、これが3ハウスに、あった場合っていうふうに考えると、3ハウスはやっぱり学習とか移動とか、身近なものになってくるんですね。なので、例えば小中学生の勉強とか、そういうふうに身の回りのこと、資格でもいいですよね。そういったことを、コツコツと、頑張っていくっていうふうな、方も、いらっしゃいますし、例えば移動、近距離移動を伴う営業職をしていますとかね。やっぱそういうふうな、ことだったりとか、ああいうふうにすると、個性は、生きてくるというふうな、傾向にあります。で、今回は、9ハウスにあるというふうな、例になるので、ちょっと身近ではないところ。例えば、大学とか専門性のあるもの、いわゆるあまりこう、出回らないものですね。あとは、宗教とか、哲学とか、いわゆるこういう占星術のような、本当に、神秘的な部分というんでしょうかね。そういうふうな、哲学思考みたいな、ところを学習することで個性を費やしていくというふうな、ところもあったり、というふうに、なってきます。はい。このように、じゃあどこでこう支配をしていくのかというふうなところを見ていくと、大事なところかなというふうに思います。で、例えばこの土星というものが、例えば他にアスペクトをしている。例えば、じゃあ7ハウスで、アスペクトをしているというふうなことを考えると、これが対人関係の作用として働いてくるので、例えばこの、自己実現とか、自分のこの哲学思想というふうなものを、対人関係に活用していくような、エネルギー関係ができてくるんじゃないか。でそこで個性を発揮していくといいよねっていうふうな、深掘りもできたりします。はい。で、このアセンダントの場合は、プラスマイナス5度に惑星が乗っかっている場合、つまりライジングスターがあるよというふうな場合は、さらにそちらの惑星も見ていくといいと思います。例えば、プラス5度の範囲に、12ハウスの海王星がある。つまり1ハウスが海王星とも言えるんですけども、じゃあこの海王星が、支配性土星というふうになってくると、9ハウスと12ハウスの作用になるんで、これはまさにスピリチュアルの要素というふうなところにかなり縁がある。はい。で、そのスピリチュアルの要素を使ったりとか、いうふうにして、自己実現を図っていく、なんていうふうに読むこともできます。もちろんこの海王星というのは、1ハウスの意味も出てきますから、ご自身の生き方とかっていうふうなところも、この海王星を使っていくと。いうふうになってくるかと思います。はい。なので、このようにですね、関わってる惑星も、一緒にしていくことによって、複合的に、その人柄というふうなところが分かってきますので、IC とか MC とかディセンダント、アセンダントというふうな、カスプを中心に支配性リーディングを、していくと、その人柄、その人の、 一番ちょっと分かりやすい面が出てくるというふうに認識していただくとよろしいかと思います。